イマックスのマックスラジオです。ですね、僕の高校の頃の友達の女の子でですね、世界一周旅行に行っていた子がいまして、で世界一周からついこの間、帰ってきたんですね。でそもそもなんで世界一周に行ったのかって言いますと、結婚をねしまして、その子がで、その旦那さんとなんかこう世界移住のこう雑貨を販売する、雑貨屋さん&カフェみたいなのを夫婦で一緒に営むということを目標としまして、で2人同じ会社で結婚したんですよ。出会って結婚したんですけども、2人とも同じ会社をですね辞めまして、でお金を貯めて、世界一周旅行に夫婦で行くというふうな、目的でこう世界を回るっていうことを言ってたんですね。でその子が帰ってきて、この間その帰ってきましたっていうブログを日記であげまして、でそれがね、ちょっと非常にやっぱりこう何事もこう経験者が語るっていうのは違いますよね、その説得力が。でそこでこの地球を一周してきた、人のこの体験してのに、地球を1年間かけて一周してきて、その人が書く日記っていうのはどういう風な日記なのかっていうのを読み上げたいと思います。少々長いですが、お付き合いください。で僕ね、小学校の頃放送委員会だったんで、それを久しぶりにこう発揮しますね。ではいきます。2009年11月22日に大阪出発して、2010年11月2日に東京帰国。約1年でアジア、中東、アフリカ、ヨーロッパ、南米、アメリカの世界ぐるっと一周の旅でした。最後はハワイで3週間ゆっくりしてきて楽しかった。一言で言うと、旅ってこんなに楽しいのかでした。私は二人ともバックパッカーをしたことなくて、で別にそんな旅好きでもない。今までスーツケースゴロゴロツアー旅しかしたことなかった。でもこのタイミングで世界を見たくて勉強したくて、このまま行けば普通に終わりそうな人生から飛び出したくて、行動したくて行ったんやけど、もうびっくり。こんなに旅って楽しいのかって。期限を決めた旅じゃなくて、こうゆっくりした旅。どこに行っても自由。行き先は自分で決める。ツアーパックじゃない。自由なスタイルの旅。大きなリュックを背負って世界を歩く。安宿に泊まる。いや、もう最高でした。旅の魅力に取りつかれるってわかるよね。帰国して、太一、27歳、とも、26歳。これからは、まあ散々自分たちのためにお金を使ってきたんやし、親孝行したり、仕事に生き生き取り組みたいと思います。5年後ぐらいにはお金を貯めて、どこか日本の安い土地とか、今のところ滋賀か京都希望かな。手作りコテージとか建てて、1日2組限定の宿を経営できたらなって思っています。太一はまあ働きながら、友がメインで、子育てをしながらが理想です。もともとこの目標のために海外に勉強にしに行ったのもあるし、世界でいろいろ見た宿やホテル、ご飯はすごい勉強になった。仕入れてきた雑貨も販売していきつつ、とりあえず二人は関西でバリバリ仕事を始める予定です。いやー、お金は一年で400万ぐらい使ったけど、こんなに人生で勉強できて成長できて、むしろ安いもんで絶対行ってよかったと思ってます。車買って廃車にしたと思っちゃおう。 帰ってきてから不安は全く感じずゼロやった。よく海外で出会う短期旅行者には、すごい勇気ですねとか言われるけど、長期で旅行したり、バックパッカーの人は言わない気がした。私はかなり計画まだから、帰国後の貯金も不安もないようにしていったり、世界一周用の費用って分けてたのも最後は余りました。よかった。でも本当、こんなお金の問題じゃなくて、日本に帰って不安に思う理由はなかった。旅している人で、あんまりそういうことを愚痴にする人が聞いたことない。それはやっぱり分かってるからじゃないかな。世界の実態を。2歳で働く子供、深夜まで観光客に物を売る少年の子、明日の生活費よりも今日生きていくのが必死、それだけ。道路が家は当たり前、死にかけてる人、ご飯もない人、こういう人が時給の割合で言うと大半だし、そういう人をいつも横目に、私たちは美味しいご飯を食べて、平和そうに観光して、宿に泊まって、一年旅をするってことをしました。ほんとそういう現地の人からしたら、クレイジーだと思います。世界一周なんて、長期の旅行なんて。年収が2万にも届かない人は、地球の大半を占めているわけで、じゃあこんなに大金を貯められて世界一周している私たちがすごいのか？特別なのか？実力があるのか？いや、100% 違う。世界一周したのも、旅の貯金ができたのも、私たちがすごいわけでは決してない。偶然生まれた国が良かっただけで、ただのラッキー、偶然。生まれた国ができる国だった。それだけ。もっと言うと、時代にも恵まれてた。50年以上はこの国だって、地球、戦争とかでできなかったわけだし。旅をしていて、国と生まれた時代に感謝せざる、負えませんでした。2年前、2人で会社を辞めた時は貯金ゼロだったけど、それから1年間死ぬ気で働いてお金を貯めて出発したけど、これは私たちがすごいんじゃなくて、こういうことをできる国。ほんと感謝。この時代に生まれて、この国に生まれて。だから私たちがすごいなんて、ない。なのに世界一周なんかして、うまいもんばっかり食べて、なんか申し訳ないことも多かった。私たちが特別なんて勘違いしちゃいけないと思いつつ、横目で倒れている人、死にかけている人、仕事をしている2歳がいっぱいいるというのに、そういうのに思うことはいつも同じ。日本に帰ったら絶対に頑張ろうな。2人でいつもそう言ってた。日本に帰ったら何でもできる。ほんま頑張りたいな。早く日本に帰って仕事したいな。こんなことを言ってた。出発前の私たちとは違うし、3年前の自分が見たら驚くくらい変わった。もう一回旅に出たいっていうよりも、今は仕事を頑張りたい。そんで余裕できるくらいお金稼げるようになったら、ボランティア活動もしたい。英語話せるようになりたい。ほんで、見ぬふりしてた貧しい国に行って話しかけたり、無限の愛を持って接したい。できることはないか探したい。海外で家のない人にお金せがまれて断ってきたけど、いつも観光客になんで言うの？この国の人たちが助けたれよって思ってた。でも、じゃあ私は日本のホームレス、見ぬふりしてきたじゃないか。だから自分の国のホームレスの人に目を向けたり、できることをいっぱいしたい。そういう自分になれた時、65歳ぐらいで、もう一回夫婦で 世界一周したいと思う。それが今のうちらの一つの夢です。世界行ってどこが良かったか、楽しかったこととかいっぱいあるんだけど、それは今度、溜まってるブログに更新していきます。忘れないうちに見てやってください。今は新しい目標に向かって動き出しています。日本にはすっかり慣れた。コーヒーも300円で飲むし、うまいもんも食べる。海外にいた頃は300円がすごい大事だったのに、一泊できたのに。慣れて忘れていく自分が怖い。でも忘れちゃいけないことがいっぱいあるから、早く書き溜めないと、と焦りつつ。世界一周行って変わったことは、ご飯を残せなくなった。夫婦がかなり絆が強くなった。結婚40周年並みに。日本に帰って何でもできるという気になった。バス移動50時間してたし、東京大阪夜行バス6時間が余裕すぎる。物欲がなくなった。よし、明日アフリカに飛ぶかというくらいのフットワークの軽さが備わった。日本の変な人や失礼な人にそんなに腹が立たなくなった。かっこ、こんなの世界レベルで言うとマシ、余裕。自分を悲観することがなくなった。かっこ、今まで人生頑張ってきた、苦労もしたとか思ってたけど、世界に行って見た後でそんなことしょぼくて絶対に言えない。世界一周に行く前、まだお金を貯めてた頃にホームページで見つけた世界一周に行ってきた夫婦さんに会い、東京に出かけた。その時いろんな話を聞かせてもらったけど、目の前の夫婦の絆がすごいあるように見えた。30年一緒の自分の親2人より絆があるように見えた。世界一周してきた人ってすごい眩しく見えた。あの頃が懐かしい。世界一周行く前はすごいことだ、すごいことに出発だみたいなテンションもあったけど、行ったらすごい落ち着く。世界一周はもう誰でも行ける時代。行くなんてすごいことじゃないよなんて少し私たちもクールになったかも。死ぬと思った。体調の悪化も、盗難にあって犯人殺すと思ったこともあったけど、空港で200くらい次の地に立てなくて椅子に3日いたこともあったけど、むしろそれもいい思い出になってる。日本に帰って何でもできそうって自信につながったし、いろんな国でいろんな生活があるけど日本は恵まれてる。日本は大変な人もいると思うけど、この国に生まれたんならどうにかできるんじゃないかなと思う。本当に他の国々とは違いすぎて。仕事に疲れた、人生に疲れたとか、死にたい、仕事もないとか思う人がいたら、バイトで働いて150万円貯めて世界一周に飛び立ってほしい。住民票を海外にしたら年金も保険もいらなくなるし、150万あったら海外では余裕で暮らせる。日本に帰った時、自分の生まれた国はこんなんだったんだって気づけて、また頑張ろうと思えるはず。自分の国がどんな国かってことは、中にいてるよりも外から見た方が見える。特に日本は島国だから、海外、海の外、遠いところって思う気持ちが他国より強いと思う。島国じゃない国はもっとなんか寛容に感じた。日本はここ日本みたいな、そういう強い気持ちもあるんかな。小学校の頃、机のこっちから半分が俺のや、的な感じ。海外で出会った友達と話してて楽しかった。みんなお金を貯めて海外で旅して。前向きだったな、目標があるって感じ。でも、世界一周なんてみんなしてて、同じ市内出身の人とも出会うのも珍しくない。そういう時代が来てるね。でもまだやっぱり変人扱いされる空気も日本には残ってるけど、やっぱり海の外。 遠いとこに行くんだみたいな。行って分かったけど、実は地球ってすごい狭い。もっと言うと、日本なんてちっちゃい隅っこの一つの国に過ぎない。あ、旅前にうちらのブログ見たって子に海外で出会ったのも嬉しかったな。家がある、求人雑誌がある、ご飯がある、親がいる、こういう当たり前と勘違いしてたことを頭を壊して、今はこれを奇跡だと気づいたので、これからはまた新しく生まれていきます。何でもできそう。不景気がなんだ。人生この後50年くらいないかもって思ったら、思いっきり生きたいし、時代のせいなんか不景気のせいなんかにしないで、一回の人生楽しみたいな。ご飯が食べる幸せな、死なないであろう明日が来ることを、奇跡。っていう、日記でございました。少々ね、長くなってしまいましたけど、まあ、世界を見てきて、帰ってきて思うことは、日本で頑張りたいっていうことなんですね。やっぱりこう、客観的にこう外に出て、外に出ることによって自分は日本人だなっていうこととか、まあ、日本がどういう国なんだなっていうことが見えて、だからこそその日本でこう頑張りたいと。まあ、僕は海外まだ一回しか行ったことないんですけども、だからほとんど日本でこう仕事してて、自分は本当にどうなるのかなこのまま、まあ、僕なんかこう不安定な仕事が続いてますんで思うこと何回もありますけど、なんかこの日記を読んだ時に、これがね、全然知らない人が書いてある日記とは違って、高校の頃こう彼女もバンドやってたんですね。で僕もバンドやってまして、なんかこうなんていうか、クラスもまあ一緒の時もあったけど、こうバンド仲間っていうか、なんか同じバカやってた仲間なんですよね。まあその身近にいたやつがこう世界一周してきたっていうのはね、なんか説得力がすごくあって身近に思えて、まだちょっと帰ってきて詳しく、直接会って話はしてないんですけども、なんかこのブログを読むだけで、なんかね、それでもお腹いっぱいというか、自分も頑張ろうっていう、気になりました。僕ちょっとこれね、聞いた人はどういう風な感想を生まれるのか、おのおだと思います。で僕もこれ、ただ人の日記を読み上げただけかもしれないですけども、とてもなんか僕はこの日記で頑張ろうって、僕も思いました。皆さんは、いかがでしたでしょうか。